男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです、
笑っている顔が人殺しみたいねって言われるポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回は前回ね、30分読書編で読んだ学びの基本、体と心の体と病気の仕組み講義、テキストがごめんなさい、間違えたんです。体と病気の仕組み講義の監読編と、学びの基本、これも違うな、落語は心の処方箋の30分読書編でございます。はい、ということで、まあね、前から続いている学びの基本シリーズ、いよいよこれでラストですね。最新刊が今回30分読書編で紹介する落語は心の処方箋、まあまだまだこれから先ね続いていくシリーズだとは思いますが、一旦はここで、終わりというか、オレンジの学びの基本ウィークじゃないですね、マンスぐらいのやつがいよいよ終わる感じ、もっとか、何ヶ月かやってましたけど、それが終わる感じでございます。ということで、今回は前回30分読書で紹介した、まず先ですね、監読編として体と病気の仕組み講義について紹介したいと思います。ということでですね、体と病気の仕組み講義、まあお医者さんです、中野徹先生とい う関西の方のね先生で、まあいろいろな、大学を経て、今は大阪大学で、病理学の教授として教えていらっしゃる方でもあります。いろいろとご著書も他にも出されていらっしゃるんですが、まあ、その方が、まあ、4つのシステム、病気の前に知りたい4つのシステムと帯に書いてありますが、まあ、体の部位ですね、4つに分けてというところで、まあ、血液、循環器、呼吸器、消化器、まあ、他にも一応要素はありますけど、その4つに大きく分けて、体の仕組みみたいなことを学び、さらになんでそう、様々な病気とかね、健康を害するようなことっていうのは起きるのかみたいなことを、まあ、説明してくれている本になります。で、まあ一度は誰しもこういったその体の仕組みっていうことについて、学校、小学校、中学校、高校と様々な形で、大学でももしかしたらそうかもしれません、学んできたとは思うんですが、なかなか僕自身としては細かいところのどういう機能、まあもちろん部位とかね、内臓がどういうものがあるかとかっていう基礎知識的なところは知っていたりはしたんですけど、血液の中で、まあ、白血球、赤血球、血小板があって、それぞれがどういう機能を細かく果たしているのか、それぞれが欠損することによってどういうことが起きてしまうのかみたいな、それぞれの細かい部位に分けて考えたときに、具体的にどういう機能を果たしているのかみたいなことは知らなかったことも多かったので、改めてその体、まあ、人体っていうのはね本当に謎が多いというか、30兆ですかもの、まあ、細胞で、あ、37兆個の細胞で人間の体は成り立ってるみたいな話もありますし、まあ腸内にはね100兆以上の細菌がいるみたいな話もあったりするので、本当にまだまだ一人一人の人体っていうのも、まあ医学的にもわからないことだらけだっていうことも、書いてありました。なので本当にこう自分の体内のことを知ろうと思えば思うほど、こうドツボにはまっていくというとか、まあ、ものすごく興味深いものが、まあ、自分自身それぞれの皆さんの自分自身の肉体体内だと思うので、それを知る一端として本当に、まあ、基礎的なことだけを書いたと先生もおっしゃってますけど、その一端を知るっていうだけでも、なんか怪しげなその健康の健康法であるとか薬とか、まあ、ダイエットの方法とかいろいろなその健康とか人体に関わることってあったりしますけど、そういうものを、まあ、信用するに値しないよねっていうふうに思えるだけの根拠みたいなものを、まあ、得ることができるような本になっていると思います。だから今までのことをまとめると、まあ、誰しもが、まあ、肉体を持って生きているわけですので、その自分自身の持っている肉体について知るっていうことは、自分自身の、まあ、より良い、より健康な生き方とか、よりバランスの取れた生き方というか、そういうものをするものに それにあたって必要な知識だと思いますので、ぜひ一度読んでみて、なるほどこういう体の部位はこういう役割があるのかとか、なるほどこういうふうに成り立ってるんだっていうことを知る機会として、ぜひ読んでみるといいと思います。まあ、今までの学びの基本シリーズに比べるとかなり専門用語というかね、医学用語みたいなものも多用されているものではあるので、結構とっつきづらいというか結構時間はかかったりはしたんですが、この中野先生がね、まあ、関西弁であり、まあ、関西の方っていうのも大きいのか、ところどころにちょいちょいなんか関西弁を使った親父ギャグみたいなものも入れてくださったりして、そういうところでなんか読みやすくなったりとか、例え話とかもすごく分かりやすかったりするので、一般的なその医学的なものの本に比べるとすごく分かりやすい本だと思います。言ってもまあ3時間かからないぐらいで読める本だとは思いますので、ぜひこの機会に読んでみてください。はい、そんな感じです。ポンさん、なんか意見なり質問なりあれば。
そうですね、どうですか、なんか健康本も結構読んできたと思いますけど、
うん、
もう十分って感じになりました。
ここから先って感じです。本当にベースとなる部分というか、
はい、
まあ、本当にいろんな健康本とかで、うん、その、なんて言うんだろう、こういう方法をすればいいんじゃないかとか、例えば冷え症のこととか、いろいろと、あとはなんだろうな、冷え症とか、あとはドロドロの血液とかね、あと、なんだろうな、腸活、腸の活、朝活みたいなのあるじゃないですか、腸活とか。そういう健康法、具体的な方法についていろんな健康本とかには書いてあるかもしれないけど、そもそもにおいてそれはこういうふうに肉体、人体は構造としてできているんだから、まあ意味がないことはわかるよねっていう感じ。だから、いろいろな方法、いろんな健康本とかダイエット本とかでもそうですけど、紹介されてるものを、まあ、照らし合わせる意味で、まず最初にこれを読んでおけば、やらなくていいことっていうのがいっぱいあるかなって感じですね。だベースとなるっていうのはそこですね、うん、
この本を読むとやらなくてもいい健康法があらかじめわかるっていう、そういうことですか、うん、
プラスアルファはまあ本当に前の養生本とかでも読みましたけど、本当に基本的な、食事、睡眠、運動とかっていうやっぱベーシックなところに結局戻っていくんだなとは思います、うん、それプラそれをね、効率的にやるための手法とかは何らか健康本とかでも意味があるものもあるのかもしれないですけど、
なんかこういうさ、健康本っぽいものをさ、読むのはそんなに探求するっていう意味なのか、それともこう、うん、心の安らぎみたいな、なんつうんですかね、なんかわかります。もちろんその知識が豊かになっていろいろ判断つくことができるっていうのはまあわかるんですけど、うん、なんかこの健康について学ぶ感覚っていうのはどういうものなのかなと思って、これを読んでもね、終わりだっていう話じゃないってことは、うん、それはそんなに研究者としてっていう視点じゃないわけじゃん、多分一般の普通の人が健康本読むっていう時に、
うん
どういう気持ちなのかなと思って、うんうん、なんかこれを読むと安心するみたいな、そういう感覚だったりするのか。
シンプルに健康になりたいからじゃないですか。体の調
子を
整えたいからじゃないですか。僕は別にそんな、まあ、
誰の話だったんでしょ
う。いやいや、一般的な、いや今の質問の仕方が多分悪くて、多分一般的な僕のってことですよね、うん、僕にとって言えばそうだな、まあだから健康になりたいっていうのは当然あるし、うん、日々なんか体調悪いなとか、
うん、
なんか体のここら辺が痛いなみたいなのがあって、そこら辺を調整したいっていうのはあるんでしょうね。そこからヒントを得て。だから別にそれを読むこと自体がセラピー的な役割があるっていうよりは、なんか実際にそれを試してみて、あ、実際どうだったかなっていうのを確かめていくみたいなことはあったりするかもしれないですね。
あ、じゃあ実用っていうものであるってことなのかな、こういう本ってのは。
健康本については実用性、ただ今回読んだこの本について言えば、実用というよりは、実用でもあるのかな、あるけど、 これをすればこうなる、いいよっていう本ではないんですよね。こういうふうな体の構造をしているから、例えばこういう健康法についてはあまり意味がないよねとか、普通に食べたり飲んだ、食べたり寝たり運動したりするのがいいよねっていう当たり前のことを提示しているくらいなので、あんまそういう意味でのこうやればこうなるっていう実用性のあることについては書いてなくて、そのベースとなるところで体の構造はこうなってるよっていうことを教えてくれてる感じですかね。
まあなんか、はい、長くなるとなんで、ね、たくさん健康本いっぱいあって今でもそういうのが売れ続けてて、どういうことなのかなっていうね、うん、なんかそういうこともちょっと気になったりもしましたが、はい、ありがとうございます。
うん、ほい。じゃあ続いてですね、新たに読み始めた、学びの基本シリーズの落語は心の処方箋ですね。こちらの30分読書編でございます。立川談慶さんという、言わずと知れた
立川
談志師匠、
はい、
あ、立川か、失礼しました、立川って言っちゃってるね、立川談志師匠の、まあ、お弟子さんですね。結構経歴が珍しくって、慶応経済学部入っててから株式会社ワコールに入社、3年間のサラリーマン経験を経て18番目の立川談志の弟子として入門しましたと、うん、いうことで、まあ、今までに、そういう、まあ、会社勤めもされてたっていうところで、ビジネス系の本、まあ、落語とね、ビジネスを掛け算したような本も出されていらっしゃる方のようです。で、帯には、なんか、江戸にあって現代にないもの、日本人の原点に落語あり、江戸人の生き様に学ぶ将来の不安を解消する方法みたいな、こういうとかで書いてあって、なんか、前書きを読む感じでは、なんかその、まあ、落語はね、心の処方箋っていうタイトルなんで、なんでその落語は心に効くんだろうね、みたいな。なんで落語を聞くと気持ちよくなるんだろうね、とか。なんで落語を聞いた後は人に優しくなれそうな気がするんだろうね、みたいなことについて、そこら辺を解きほぐしてるんですが、なんか落語っていうのは、ある種最初から負けてるものなんじゃないか、みたいなことを書いてらっしゃいます。
うん、
まあ、今現在のその他のお笑いにと比較してみても、まあ、笑いのボルテージで言ったら漫才やコントにはかなわないし、まあ、描いているものもどちらかというと勝者、支配者みたいなものを描いているというよりは、そうじゃない一般庶民を描いていることが多かったりするっていう、その落語の特性、まあ、そういったものが、なんだろう、そこから、マイナスにいるからこそプラスにしか転じないというか、聞いていて、さらにマイナス、悪い気持ちにはならないみたいなことが書いてあって、そういう背景というかね、そういう生き方、まあ、勝ち負けにこだわらないとかっていうことを落語では描いている中で、そういう生き方っていうのがもしかしたら江戸時代にあったんじゃないか、江戸時代には実際にはどういう生活が営まれていたのかっていうことを、なんだ、紐解いていくことを介して、それの中で今現在生かしていけること、落語の話になっているようなエピソードもそうですし、それ以外の江戸時代の生き方みたいなことに学ぶことがあるんじゃないかっていうのを書いている本だと思います。で、僕自身も落語はなんか若手の方の落語のなんだユニットみたいなものを見に行ったことがあるの、2回ぐらいかな、見に行ったことがあるのと、1回寄席に参加したことがあるぐらいなので、なんかそんなに身近ではないので、また改めてね、落語っていうものを知る意味で、まああとは江戸時代のね、どういう生活を行っていたのか知る意味で、まあ、江戸仕草みたいなことは書いてないことを願ってやりませんが、そういう現実をね、現実って言わないか、江戸時代の生活を知ることもちょっと楽しみにしながら読み進めていきたいなと思っております。はい、ということで、続きましてポンさん3分読書のコーナーでございます。お願いします。
なんかこう、仕事で、まあ僕がね、こうね、心根が弱いからかもしれないんですけどね、結構、もうダメですみたいなことをね、言いがちな人でして、
うん、
なんかこう、いやいや、 普通にできることをおっしゃってくれればいいんですよみたいなことを言われても、あれこれはつまり俺はもうできてないってことを言われてるんじゃないかなみたいな、こう不安な気持ちがこうもう向こうの心を、なんていうの、信用できないみたいなところがあって、俺のせいだみたいなことをパーパーっとこうなんかこう思っちゃったりとか、あとこうさりげなく、あじゃあもう今日は帰っていいよみたいなことが言われると、あ俺の存在がやっぱり価値がないからそういうこと言われるんだみたいなことをパスパパってこうなんかね電光石火のごとく思っちゃう節がありまして、なんかこう、うんうん、どうなんですかね、皆さんあるかな、なんかこうね俺は常に試されてるんじゃないかなってすごく不安になって、この一歩世の中出るとそういうことが僕を巡っているんじゃないかななんて思うんですけど、まあ、これが考えすぎなのかもしれませんけど、うん、なんかこう試されてる感っていうことに皆さんがどれくらい意識があるのかなっていうのはちょっと聞きたいよということで、今回ご紹介したいのは、うん、芥川龍之介の、蜘蛛の糸、年春っていうね、新潮文庫の本なんですけども。
うん、
まあ、ご存知の方はご存知だと思いますが、この、まあ、表題作、2作とも、非常に試されております。で、この試されてることを、ネガティブに捉えるか、いや、これこそ人生の試練と考えるのか、いろいろだと思うんですけど、ちょっと試されてる感っていうのがピンと来ない人は読んでいただいて、でピンと来てる人はまあそういうこともあるよなという、そういう、なんていうんですかね、慰め感でこれ読んだら面白いんじゃないかなということで、芥川龍之介のね、蜘蛛の糸と年春をご紹介いたしました。
これ両方セットでってことですか？
セットっていうか、あの文庫本のタイトルは蜘蛛の糸年春なんですよ。う
ん、ああでもあれ2本、2作入ってるってことです
か、ね、正確にはいっぱい入ってるんだよ。10編入ってます。他にも、アグニの神とか。
そんなに入ってんだ。
サルカニ合戦も入ってるのかな、うん、あの、はい。そう、サルカニ合戦も入ってます。
これは、私が試されているに関して言うと、蜘蛛の糸ってことですよね。じゃなくて、年春もってこと？
まあ、年春も。年春って言っちゃうともう、あの、年春の話をしちゃうことになるので、言いませんけど、まあ、年春も非常に試されてる。うんうん、てる作品ですね、
この本の中に入っている10編が全てそういう要素があるっていう、
はい、まあ、そう、すべて、まあ、特にこの表題2作かな、ちょっと他僕厳密には忘れてしまっているんですけども、そう、このね、蜘蛛の糸なんかはさ、これ、うん、非常に悩ましいなと思いますよ、本当に。なんていうか、
うんうんうん、
あの、いや、本当今の時代に非常に響くなと私なんか思っちゃいますよね。なんかあいつは悪人だと言うのか、うんうんね、いやいや、うんうん、そうねって思うのかっていうね、いろいろそういうことを感じる本かなと思います。
うん、なるほど。
はい。ではすいません。ついでに、読書ニュースということでですね、はい、読書にまつわるニュースをご紹介しましょうということで。うんうん、今週はですね、ノーベル賞が様々決まっておりまして、ノーベル文学賞も決まりまして、
はい、
10月8日ですね、うん、アメリカの詩人のルイーズ・グリュックさん、この方がアメリカの詩人だそうです、うん、この方が受賞されたということで、まあ、うんうん、このなんていうんですかね、ノーベル賞を受賞された方のニュースを聞いて、毎回思うのは本当にこう、日本ではこう、なんていうの、その受賞した人のことを、まあ俺が不勉強っていうのが一番あるけどね、とにかくわからないっていうのが先立っちゃうので、なんていうか遠くの話なんだよなぁなんて思っちゃうんですけど、うん、一応選考委員はですね、グリュック氏について厳粛な美を伴う、紛れもなく詩的な声で、この存在を普遍的なものにしたと評価していますと。 もうちょっとわからないんですけど、で、1993年ピリッツァー賞も受賞されてらっしゃる方ということも、このヒントでもまだわからないということで、作品がなんかあるかなと思って Amazon 見てみたら、なんか訳されてるものがちょっと確認できなかったということで、これきっと特設コーナーがね、出る、あれ、何？英語の原書も在庫がないということで、書店では困っているというニュースも出ておりますけども、まあね、なんか、だから文学っていう、でもこういうのって逆に面白いなと思って、なんか偉大だと思われてるものが自分たちの手の届かないところにあるって思うと、なんかすごいよね。
うん、
これこそ文学って感じが俺はするんだよね、なんか。
英語の Kindle 版はあるみたいですよ、
ね、うん、そうです。そうね、Kindle だったら在庫ね、大丈夫だからね。そう、だからできたら翻訳版がね、うん、ちょっと見たいなというふうに思ったりしますけど。
そうですね、この機会ね。
まあまあ、権威をね、その、あんまり崇め立てまつってもなんなんですけど、ちょっとこういうあまりにも、手元にない、作品とかがふわっと出てくると、ちょっと気になるなという気もしますし、はい。
うん。
こういうのちなみに読む方ですか？オレンジさんは。
いや、読みたいなと思うんですけど、なかなか読めないですね。それこそピュリッツァー賞とかって毎年表彰されるもので、なんか名前はすごく気になったりするんですけど、うん、読めないですね。数多い石黒ぐらいかな、今まで読んだのは。
うん、そうですよね。まあまあまあ、この、ワイルドアイリスとかがね、なんか発表されたのが、これ1992年ですから、これとか訳されたりするのかね、なんてちょっと思いますが。時には詩を ね、我々読むのも面白いのかなと思いますが、うん、はい、以上でございます。
詩ってでもね、一番翻訳しにくいんですって、前翻訳家の方がおっしゃってました。
あ、結局谷川俊太郎さんの出番みたいなことになるんですかね。うん、
まあだから一回翻訳してから谷川さんに渡してってことでしょう。だから結構大変なんです
ね。やっぱ詩的な人がやっぱそこには立ち向かわないと、単に訳すっていうわけにはいかないっていうところもありますよね、うん、きっとね。
そう、しかもその人の言い回しみたいなことが如実に詩って現れるから、
そう、
ね、大変なんでしょうね。
まあ、翻訳の文学だってね、誰々版の翻訳がいいとかさ、うん、なんかそういうのが結構議論されるようなもんもありますからね。
そうそう、うん、それこそ村上春樹版になるとみんな村上春樹っぽくなりますからね。
う
ん、
そうね、そうね、村上春樹版はもうもはや元の著者を乗り越えていっちゃうよね。なんかね。
はいはい。だからそこら辺は好みがかなり分かれるところだと思いますけど、うん、うん、でも期待したいですね。ちょっとね、そういう翻訳もね。
はい、ニュースは以上です。は
い、ありがとうございます。はい、ということで、今回の30分読書、体と病気の仕組み講義の監督編、そして落語は心の処方箋の30分読書編、さらに、雲の糸、都市春、芥川龍之介ですね、の3分読書をお送りしました。お相手はオレンジと、
やがて神田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。ポンでした。
タネラジ、また。